こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どっから行きましょうかね。ちょっと前にニュースで、
はい、
山手線のある区間っつったかな、なんかニュースで言って間違ってるかもしれませんけど、要するに人員不足で、ワンマンで電車を運転する、だから車掌いなくなるみたいな、
あ、
うん、で方向的にはどんどんそっちの方向に行くよっていうようなことをやってたんですよ。
はい。
普段電車乗ってて別に車掌さんがいなかったら困るってことあんまないから、
まあ
ローカル電車で車掌さんって別にいなくてもっていうか、声かけたこともないし声かけられたこともないからいいかなとは思うんだけど、でもやっとこう表のニュースで身近なところで人手不足っていうのは感じてきたなみたいな、
ああ、
でこう気がしたんですよね。
はい。
でも本当、どっかでも言ってたような気がするけど、緑の窓口がどんどんなくなってきたり、時間、営業時間短くしてたりとか、で、チケットも全部ネットで取るようになってきてるとか、来てるじゃないですか。改札もね、めっちゃ切符切りの人がいたけど、今はみんなスマホでピッピッピッって出ちゃうし。
そうですね。
だから、いよいよ本当に人が、まあ、いないというか、働き手がいないっていうのは現実的な話になってきてるよな、みたいな。そういうの、実感したというかね、
うん、
現実美容室なんかも今人手不足でみんな困ってるんですよ。
あ、
だからそういう逆の目線で見ると、やったら求人の会社が CM してませんか。
ああ、言われてみれば。
どうでしょう。だからあらゆるジャンルで今人手不足で困ってるから求人をかけたいんですよね。
はい、はい。
となれば、求人を扱う会社は、これはビジネスチャンスが訪れてるわけです。
ああ、そういうこと？
うん。で、今はものすごい数が出てるでしょ？
本当ですね。
だから、奪い合いですよね。
へ
え。なるほど。お客の。まあ、いろいろお店とか会社は奪い合い。うんうんうん、なんか、ちょっと前の美容室の縮図に似てるなと、これも思ってて。出せば儲かる時代があったんですよ、昔。僕の知らない時代ですけど、とにかく出したらもう、だから昔のことで神結の亭主みたいな、美容室の経営者の奥さんもらったらもう一生遊んで暮らせるよみたいな。これは男側の立場ですけどね。
はい。
うん。で、それが儲かるぞってなって、もちろん人口も増えるから、需要も増えてくるわけでしょ。
うん。
だから、どんどん美容室が増えるわけですよね。
ああ、だってコンビニより多いって言いますもんね。
多い多い、全然多いですよ。桁が違うぐらい。コンビニが全国で、いや、もうちょっと数字忘れちゃったな、5万とか。
ごめんなさい、急に出しちゃったから。
いやいや、確かそういう数字だと思うんだけど、美容室の場合24、5万件あるって言われてるから。あんだけ探さなくてもあるコンビニより美容室の方が多いんですからね。
ね
え。うん。だから、まあ、で、まあ、儲かるとなれば、一人でやってるよりも二人、三人、四人で使おうみたいになるし、儲かると思えば、そこで働いて私も上手くなって、俺も上手くなって、経営者になるぞみたいなのが増えてくるから、募集しなくたって美容師なんて集まった時代があったんですよね。しかも今と違って、もうめっちゃくちゃもう給料っていう世界じゃないですよね。小遣いみたいな世界。
うーん、
僕がだって初めて美容室就職した時だって、その当時の大卒の初任給の半分ぐらいですもん、給料が。
そうなんですか、
うん、で、今いくらぐらいですか ?25 万ぐらいですか、大卒の初任給って。わかんない。まあ、仮に30万としたとしたって、今のこのご時世で15万しかもらえないってことですよ。
いやー、厳しいですよね。
厳しい、厳しい。休みはない、社会保険はないわ、残業ないわ、みたいな、ボーナスないわ、みたいな。
昔はそうだし。
そう、昔はそうなんですよ。はい、で、まあ、バーっと今度やっぱり数が広がれば、競争になるし、 で、人手不足になれば、大型店はどんどん厳しくなるし、みたいな。
うんうん、
あと言って、僕たちの仕事って機械化できないじゃないですか。コンピューター、AI 化できないじゃないですか。
はい、はい。
結局は人手が必要な作業だから。
うん。
だから人手不足って結構深刻なんですよね、僕たちもね。
ああ、そうですね。うん。
で、まあ、その人手不足。まあ、一人でずっとこの先もやってくる人は関係ないかもしれないけど、まず人手不足っていうのは、僕たちが売り上げを増やしていく上では、まず一つ足かせですよね。壁があるってことだし。
はい。
で、私は一人経営だからいいのかって、人使うつもりもないよっていう人は、スタッフの問題、人手不足は関係ないかもしれませんけど、
うん、
人手不足の原因って人口減じゃないですか。
ああ、そうですよね。
うん。だから、お客さん減りますよね、ほっとけ。絶対減りますよ、それ。
ああ、そりゃそうだ、う
ん。どう考えても減るんですよ。はい、だから、やっぱそれも売上アップにとっては、やっぱり壁じゃないですか。
うん。
うん、だ結構、なんだかんだ言って、まあ、美容だけじゃないです。美容だけじゃないと思うけど、とにかく、売上を上げるということに関しては、転換期ですよね。ものすごい転換期だと思う。
そうですね。
まあ、いろんな業種がありますけど、例えば、安くやればいい、安くやったら人集まるんじゃないかと、それはお客さん集客できると思うんです。安くやれば。
うん。うん。
だけど、これ、もう僕たち物売りじゃないでしょう。あの、1万個仕入れといて、わーって注文があったら、ダーッと発送したら、儲かりましたって話じゃないじゃない。なんか、
ねえ。うん、労働ですからね。
そうそう。極論いや、100人の予約が集中したって、いや、できませんとしか言いようがない。24時間かけたって100人なんか多分できないから、一人でやってたら。
うんうんうん、うん、
うん。だからもう限界があるわけですよね。客数を、まあ、やるにしても。
うんうん。
だけど、そこまで集めるのはもうめちゃくちゃ大変になっちゃってる。っていうのが現状。だから、本当に、いろんな意味で転換期ですね。売り上げ上げるためには、もうすごい壁がボコボコボコできてるみたいな。で、そんな中で、まあよくこれメルマガにも書いて反響あったから今日やってるんですけど、あの、経営者がすごく勘違いしてることが3つあるんですよ。まあベスト3が。今
日は結構。美容師経営者が勘違いしているベスト3ですか。そう、
まあ、結構今日厳しいこと言いますよ、僕。結構。
おぉ。
ふざけるなって思う人いるかもしれないけど。まずね、勘違いその1がね、集客でも売り上げアップするにもお金をかけたくないって、ほぼみんな言いますよね。
って言うけど、うまそうですよね。
お金かけたくない。お金がない。使いたくない。払えない。
うん、
まあ先に言っちゃうと、そんなわけないだろうって僕思ってますけど。だってブランド品持ってるでしょとか。
ああ、そういうこと、うん。はい。
一般の人よりもアクセサリーだってなんだって結構持ってるでしょ つけてるでしょお金それどっから出てんですかみたいな話。
なるほど。報告はかけたくない。お金はないけれども、装飾品は買ってるよと。
装飾品とか服とかおしゃれ。じゃあ、おしゃれすんなって意味じゃないですよ。おしゃれしてお客さん増えるならいいけど、増えないでしょって、それで。
ああ。
究極の二択ですよね。
うん、
どっち選ぶ
の？そうですね。まあ、最小限でいいですもんね。そうしたら。
そうそうそう。で、でも、わかりますよ。むやみに余計なところにお金かけたくないとか、かけない方がいいっていうのは、それはある意味、経営のサイズで考えたら余計なお金はかけないとか、
うん、なるべく
10万円より5万円にするとか、5万円より5万円で済むものは3万円にするっていうのが、もうこれ鉄則ですから、
はい。
当たり前だと思うんですけど、だお金がかかんないですよって言うと、僕が講座やっててもすごく集まるんですよ。お金かからない。無料でやりますなんて言ったら、ものすごい、
うん
うん。だけど、大きな大きなデメリットがあるんですよ。お金かからない。無料。経費かからないっていうのは。とにかく売り上げ上がるまでに時間かかります。
あー、そっか。
時間かかる。それから、お金をかけたくない、かけない、払わないんだから、すべて自分でやんなきゃダメって。うん、
ああ、まあ、そりゃそうですよね。
うん。そんなのどっかから持ってきて、これコピーしてこうやってやればいいんだよな。そんなのありえないから。
そんな楽なことはできないと。ないと。方法がない。
それから、ものにもよりますけど、もう継続的にやる。 単発でやっても意味がないよねみたいな。
ああ、そうか、うん、広告費とかかけないんだったらもう継続的にちゃんと発信するなら発信するしとか、うん、DM 出すなら出すしとかってことをちゃんと続けないと長続きもしないよっていうことですね。
そうです、そうです。
売上アップは、
まあ、あの後で話してもいいんだけど、例えば直美さん女性だから、でも直美さん痩せてるから興味ないかもしれないけど、ダイエットと本当一緒ですよ。だから今日一日ご飯食べないことはできるかもしれない、うん、根性と気合だけど、じゃ あ毎日それ続きますかと、続くわけないし、
うん、
まあ、一日何も食べないのは体に良くないけど、でも一日食べない状態、10日間遭難かなんかして10日間やったらギスギスに痩せるわけですよ。ダイエットでしょ、できてるわけでしょ。だから何か成果をやると思ったら継続的に継続性を持たないともうアウトですよね。単発でポッてやったら無理ですよね。
ああ、そういうことか。売上アップ、そりゃそうですね。
うん。それとよく言う、みんな時間がない、忙しくて疲れちゃっててっていうけど、それ無理で継続的にやろうと思ったら1日最低30分でも1時間でも時間を取るっていうか、もうその仕事だよってしなかったら。
ああ。
うん、そんな手が空いた時にやりますとか、時間があるときやりますとか、やるわけないっつうの、そんなの。
なるほど。いや、なかなか厳しいですけど、まあそうですよね。
基本だったら自分でやるのがめんどくさいと思ってるわけだから、
うん、
それを毎日続けるとか、まあ毎日、まあ毎日ですよね、毎日続けるって、めちゃくちゃ根性いることですよね、これ。
本当ですね。
うん。うん、で、バイトみたいに、1日じゃ2時間、やってくれたら、こんだけ出ますって、その、まあ、時給安い、高い、別として決まってるわけじゃないですか。こんだけ報酬がもらえるって。
うんうん。
それが分かってればまだいいけど、自分でやって報酬が必ずじゃあ1万円入るのか、10万円入るのか、50万円入るのかって、決まってないでしょ、それって。お客さんが来て払ってくれるものだから、僕らにコントロールできないから。
はい。
だその中でやっていかなきゃいけないって、これがデメリットですね。それ分かってないですよね。
ああ、そういうことか。お金をかけずに、じゃあ売上アップしたいけど、
うん、
そんなデメリットがあるってことですね。
うん。はい、まあ、考えりゃわかると思うんだけど。
まあまあ、言われてみれば、まっとうですね。
そう。それをね、勘違いしすぎてるよね。
なるほど、うん。はい。
まあ、ちょっと突っ込んで話したら、もしですよ、僕、口頭営業でガンガン営業して売りましょうっていうのは、もう絶対やめた方がいいって僕いつも言うんですけど、はい、仮に口頭営業で売るんだったら、営業の仕方をどっか行って勉強しなきゃ無理でしょ。
あ、そうですね。うん。
で、営業マンなんか100人に声かけて99人に断られてるわけで、メンタルトレーニングもしなきゃいけないわけじゃないですか。
そっちも必要なんだ。セールストレーニングもそうだけど、メンタルも。
そう。だからそれだって今日一日でなんか本読んだりとか、例えば、僕はそういう講習やんないけど、そういう講座を受けたら、メンタルも鋼のように強くなってないってありえない、あんなの。
ですね。
うん。
うん。
じゃあ次は何って、口頭営業しなくていいもの、書き物ですよね。パソコンでタッピングでもいいです、うん。文章を作るってことですよね。で、先生にしたり、はい、すごくいいですよ、って販売するっていうか、買ってもらうっていうことなんだけど。
うんうん。
タイピングできるんですか？で、手書きでやって字が汚いとかなんとか、そういうも、なんか言い訳する人いるけど、字汚いとか、そんなこと、じゃあ、綺麗な字の書き方から勉強ですか？みたいな話になるでしょ。
うん。
もう何やったって大変なはずなんですよ。だってやったことないことだし。
大変ですね。そうですね。
大変大変っていうのも良くないと思うけど。でも大変なはずだから、すごくハードルがどこにだって出てくるんですよ。やったことないんです。
はぁ、あ。はあ、
でもこれをクリアする人がいるんですよね。
ほう。
うん。クリアする人いるんですよ。
はい。
字が自賛ですけど、僕もその一人です。
ああ。
だって、本当に僕漢字も苦手だし、文字、はい、作文書けなんてめちゃくちゃ嫌でしたし、
うんうん。
書けなかったし、本も読むのも嫌いだし、漫画もあんま読まないぐらいの人間だから。
はい。
で、その人間が書くようになって、っていうのは、
うん、
書くというか頭で文章を作成するじゃないですか。
はい。
で、それを形にするって、もう超避けたいことの一つだったんですよ、僕的には。だけど、やっぱりいろいろほら、倒産の危機があったりして、これはもうやんなきゃ絶対ダメだと思って、
うん、
で、売り上げが上がっ って楽しい、嬉しくて、もっとこうやってやったら上がるんじゃないかって、またもっと上がってきてって、それを繰り返してるうちに、
はい、
慣れてくるから簡単になるというか楽になってくる。
あ、うん、
で、過去にデータいっぱい持ってれば、もうほんとちょっと編集するだけで良くなっちゃうでしょ。
ああ、うんうん。
だから必死になったっていうのが一つ僕の場合は。で、他の会員さんなんかだと、楽しくなったっていう人もいます。
へえ。
なんかやったら反応があって売り上げが出る。
あ、うんうん。
で、営業、高等営業しなくていいみたいな。
はい、はい。
これは面白いとか楽しいっていう人、いや、楽しんでる人ですよ。
ああ、なんか時々聞きますよね、佐藤さんからそうやってお話を。
うん。あのね、固有名詞出すんだったら、埼玉の石川さんとか、
うんうん、
今日の大家さん、最近、あの、楽勝塾と関わりが深くなったんですけど、なんか、二人、一人経営なんですよ。人使ってるのもあるって言って、はい、あ、石川さんはね、パートを一人使ってんのかななんだけど、まあ、とにかく必死でも、年中無休で働いてるみたいなとこもあったんですよ。
うん、
営業時間外でもお客さんが予約って言ったら、まあ、売り上げも大切じゃないですか。お金も欲しいと、
うん。
だからそれでも言ったから、もう働く時間がめちゃくちゃ長い状態みたいな。
うん、
だけど、そのお二人はそれじゃまずいよねっていうことで、面白いよね。埼玉の石川さんはいきなり高単価メニューをどんどんどんどん作っていったんですよ。
お
う、うん、そこは発想で済むんですけど、結局それを紹介するってことは何か反則活動するわけじゃないですか。
あ、そうですね。
だって高等営業しないわけだから。
うんうん。
うん、いろんなことをしなきゃいけない。で、そこには、お金をかけて人に、業者に頼んじゃうのか、自分でやるのかって話になるわけでしょ。
あー、ほんと、はい。
で、その頃、まあ、始めたばっか、楽勝塾と関わった頃は、もう、本当に寝るだけなんですっていう状況の中で、やんなきゃダメですよ。お金を出したくないんだったら、やんなきゃダメですよって話になったわけで。
業者に出さないんだったら、自分でやりましょうね、ですもんね。
で、それでやったんですよね。
あ、
楽しさを見つけちゃったんですよ。
その石川さんですら、
うん、売れちゃうんですねみたいな、
売れちゃうんだって言って、うんうん、はい、
まあこんなことですっておかしいけど、あのなんかポップでも DM でもなんか案内を一つ作り上げな、めちゃくちゃじゃないけど、貼ったら1ヶ月間黙って売り上げ出してくれるわけですね、ポップが。
まあ確かに嬉しいですね、うん。
だから今もう本当に週休2日は当たり前になっちゃったし、年に2回大きな連休取って家族旅行も行ったり、営業時間もぐっと縮めて、もう大成功で、売り上げも伸びてるし。
伸びてるな、それでしかも。
休みは増えるわ、営業時間短くしてるのに売り上げは増えてる、休みは取れるわ、みたいな。
すごいすごい。
でも今4年か5年ぐらい経つんだけど、僕が一番最初に言ったやつですよね。過去のデータを取ってあるから捨ててないで。
うんうんうん、
だちょっとそれを編集すればいいっていうか、回収すればいい。
ああ、なんか楽に売り上げアップできちゃってるんだもん。
そうそうそう。
そりゃ楽しいですね。
うん。で、やればなんとかなると自分で分かっちゃってるから、もう。
ああ。だからいいな、
今、あの、具体的には許可取ってないか言わないけど、何十万というメニューも作って持ってますよ。
え？
何十万っていうメニューを。しかも、あの、どうやって広告したらいいですかねっていうから、だから広告って内容はほぼ一緒なんで、広告とか、うん、でも DM でも。それを僕の量が増えるか短くするかっていうだけの話だから、はいはい、Google 広告が一番いいんじゃないかなって言って、Google 広告やったら問い合わせがすごくてやめましたって言うんだよ。
は
ぁ。すごいよね。
すごいですね。
うん。で、もう一人の大家さんは、過去にスタッフ使ったこともあったけど、やっぱりどんどんどんどん辞めてちゃって、結局一人でやるっていうことに決めて、で今単価が1万3000円とか、2000円とか。昔は1万円切ってたわけですよ。
うん。
前までは。だから1万2、3000円になって、で、まあ、客数を増やすというよりは、客数は現状維持でいいよみたいな。もう単価が上がれば、それで売り上げ出ちゃうわけじゃないですか。
そうですね。
うん。あの、単純に言ったら、もし客単価1万円で、100人でやってたら100万円の売り上げだけど、同じ客数、うん、仕事量一緒ですよね、100人ってことは。
うん。
同じ仕事量で単価が1万2000円なら120万。だから一人で経営してて20万毎月売り上げが増えるわけだし、
うん、
1万3000円なら毎月30万増えるわけでしょ。
はい。
収入がほぼ増えるわけだから、毎月。
うん。
そういう方もいます。でも、スタートは、とにかく頑張ったんですよ。 だからそういう方もいます。だから絶対できないっていうことじゃなくて、自分の気持ち次第かなっていう、その無料でやるってこと。
なるほど。
2つ目、勘違いの
人。はい。
キャンペーンやりましょうとか、いろいろ僕、まあ、キャンペーンって言葉あんま好きじゃないんだけど、まあ、キャンペーンやりましょうって言って、商品だったりメニューのキャンペーンとか、あるいはキャンペーンとは言えないけど、新規の方はおいくらですって安くするとか、お試しなんとかとか、やったりするわけじゃないですか。で、こういう話をすると、とにかく割引が主体ですかっていうふうに聞いてくる人。そういうグループと、それから、自分の店の現状を考えずに、あ、僕は的には嬉しいんだけど、あ、そうか、どういう、まあ、こいろんな理由があって、キャンペーンとか割引とかつけた方が数字は出やすいんだっていうことを仕組み的に理解してやろうってするわけだから、それは僕嬉しいんだけど、
はい、
自分の店の現状を全く考えてないよねっていう人も結構いるんですよ。っていうのは、まあ、いろんなパターンがあるんだけど、じゃあ、適当言いましょう。カラーカットが今1万円だったとします。わかりやすくね。
うん、
で一方では、高単価のメニューを作りましょうって僕は話はよくするわけで。じゃあ、カラーカットで1万3000円になるメニューを用意しました。
うん、
で1万3000円になるメニューを割引をしなきゃいけないから、じゃあ1万円でやります。9000円でやります。あるいは1万1000円でやります。って、それはそこまでいいと思うんです。だけど、暇で困ってるんですっていう店がそれをやったとこで、値段がある程度高いわけだから、
うん、
ガサガサ集客はできないわけですよ。
うん、
いいお客さんが徐々に増えていくってパターンなんですよ、このパターンは。高単価で呼ぶってことは。
はい、はい。
ゼロ人ってことはないけど、そんなにガサガサ増えないよって、
うんうん
ちょっと言い方が失礼だけど、すごく毎日暇だって、たんだったら高単価もちろん作るのも一つの本当仕組みのうちの一つなんだけど、まずはお客さん埋めた方がいいわけですよ。
そうですね、
うん、そしたら高単価作ってなんだかんだやってる場合じゃないでしょっていう、そっちよりも優先するのはとにかくお客さん埋めようよ、だから、うん、
ああ集客の方だ、
うん、
はい、
そしたら高単価で呼ぶよりも通常価格からキャンペーンとかなんか割引をつけるなりして、とにかく埋める、うん、
で、ある、先にね。はい。
いっぱいになってきたら、はい、高単価をそこに導入して、
ああ。
常連客も絞ってもいいじゃないみたいな、100人やんなくてももういい。
そっかそっかそっか、
うんうん。さっきの大屋さん、大屋さんのやり方ですよ。
うんうん。
うん。で、なおかつ、お客さん結構いっぱいになっちゃってるわけだから、新規だって、ね、まあ、これ、あくまで一人でやってるって考えたら、だから、もし5人でやってるんだったら、かける5してほしいんだけど、この数字に。うん、例えば、お客さん結構いっぱいになってるのに、新規が10人入ったら予約入れられるんですかって話になるわけですよ。
入れられないですよね。うん、
どっちか断るでしょって、新規を断る、うん。常連を断るわけじゃない。
ああ。
そしたら客数減ってくじゃない、そしたら。
減っちゃいますね。うん。
だからそれ意味ないでしょ。もしだからこう5人でやってるんだったら、月に30人、40人の新規を入れられるのかっていう話で考えなきゃダメですよ。
ああ、今度はそういうことか。うん、はいはい。
人数が増えれば、だってやれる数が増えるわけだから。
うんうん。
うん。30人、40人新規呼んでもできるんですっていう店は多分暇だから。うん、暇だから高単価で30人、40人が呼べないですよって話ですよね、逆に今。
ああ。わかりました。
どっかで言ったじゃないですか。軽自動車200万円を、
うんうん、
今2000万だって言われて、10台売れば2000万でしょ ?200 万を。で、フェラーリは1台売ればいいわけですよね。
そうですね。で、
高単価だったらフェラーリを売るってことだから、新規は1人ってことですよ。極論ですけど、これ。で、200万っていう軽自動車だったらリーズナブルだから、これはたくさんのお客さんを相手にするわけでしょ。
はいはい。
でも多分利益で言ったらフェラーリ1台売った方が利益が残ると思うけど、まあそれはいいんだけど、
うんうん、
自分の店の現状をよく把握するってことですよね。
ああ、そういうこと、はいはい。
そこまではほら僕個別対応しない限り分からんから、
うん、
どっちがいいですかって言われても答えようがないんですよ。今現状どうなんですかって逆に聞かないと。
うん、
答えられないし、まあ、もう聞きにくいですけどね、今暇なので。売り上げどのぐらいになるか聞きにくいけど、まあ、これが勘違いの二つ目です、
はい。
何でもかんでも安くすりゃいいってもんじゃないし、何でもかんでも高単価でいけばいいってもんじゃないよね。
ああ、でも、手当たり次第にとりあえずキャンペーンしとけばいいんでしょうとか、割引すればいいんですよねとかっていう、そういう簡単な問題じゃなくて、うん、自分のお店の状態分かってからじゃないと、何するかっていうの決まってこないよっていうことなんですね。
そういうことです、そういうことです。
はい、はい。
で、勘違いの三つ目。
はい。
頑張ります。これから一生懸命やります。って言うけど、
うん。
なんか、まあ、講座とかセミナー受講した後とか、
はい。
メールで質問なんか、あ、わかりました、頑張ります。言うんだけど。
うん。
何を頑張るんですかって話ですよ。
頑張るんじゃないんですか厳しすぎますよ。
いや、あの、これよく、でもいろんなとこで僕も頑張りますって人に言うときあるけど、
うんうん、
何を頑張るんですかって僕が聞いたとするじゃないですか、ね、直美さんに。
うんうん。
うん。わかりました。じゃあ頑張りましょうね。一緒に頑張りましょうね。で、ところで直美さん何を頑張るんですかって言ったときに、
うん、
私はまずこれができてないからこれをできるようにしますとかっていう目標が明確に分かってればいいんですよ。
ああ、うんうん。
ああ。で、売り上げ上がるように頑張りますって、売り上げ上がんないですよって、だから、その頑張った。その頑張るものによって結果が違ってくるわけじゃないですか。
はい。
ああ、気合を入れますとか、気合で売り上げ上がるんだったらとっくに上がってんでしょみたいな。
ああ、そういうこと。じゃあ具体的にこれをやりますっていうこれがなくって、うん、頑張りますって気持ちだけ頑張りますっていう方が多いってことですか？
そう。
うん、
あのね、あんま僕言いたくないけど、一生懸命セミナーとかに参加してくれる人いるんです。
うん。
だからその人が全員そうだって言ってるわけじゃないですよ。本当にそういう人もいるから、うん、セミナーに参加して頑張る人本当にいるんですよ。で、数字が、うん、さっきの石川さんなんか特にそういう例なんですよね。
うん。
なんだけど、セミナーには参加してくれる、講座も受講してくれる。それ嬉しいです、僕も。
うん。
頑張りました？直美さん、やりました？いや、忙しくてやってないんです。あなたは講座を受けるのを頑張ってるんですかみたいな。
なるほど。その瞬間だけやるんじゃなくって、やっぱりさっきの話に戻りますけど、ちゃんと継続的にというか、自分でちゃんと出すもの出すとかって、ポップを書くとかってやんなきゃあかんないですもんね。
そう。
うん、
そうなんです。で、これは、やった人じゃなきゃわかんないことがいっぱいある。僕もあの、新しい講座とか、あのセミナーやるときには、ゼロスタートの時があるわけですよ。過去の、ついこの間やりましたけど、過去のものは一切使えない。編集じゃできないよって、新しい内容だから。
ああ、うん、うん。
で、そうで、最初はまあ、ちょっとうぬぼれかもしれないけど、まあ散々もう11年か12年やってきてるから、そんなもう1ヶ月も前から用意しなくたって楽勝だよ、みたいな感じの、うんうん、そういうとこみんなと近いとも。で、2週間前になるとそろそろやんなきゃなって、ちょっと、1週間前ならちょっとやばいよなって焦りが出てるんです。
はいはい。
で、それが5日前、4日前になって、やばいっつってやり始めたら、うん、これどうやって説明すればいいとかってボコボコ出てくるわけ。やり始めて分かることっていっぱい出てくるんですよ。
ああ、そうなんですね、うん、佐藤さん。でも。
いや、でも僕はそんな偉くないけど、でも、多々ある。やってみて初めて分かることって出てくるんですね。
うんうん。
だから僕がこう、じゃあポップ書きましょう。書き方も教えますよ。こうやって書けばいいんですよ。なるほどってやって、頑張りますって。自分がペンと紙を用意してペン持ってやり始めたら、ええってのがいっぱい出てくるはず。
あ、まあ、まあ、わかります。そうですよね。家に帰ってみると、あれなんだっけとか、あれどうやってやるんだろうとかっていうのは、もう山ほど出ますよね。
うん。
ああ。
だから、あの、実際にやった人じゃなきゃ分かんない苦労っていっぱいあるから、だから頑張りますは、何を頑張るかっていうところからも入ってないと、自分で分かってないと、すぐめげますよ、うん、そういう人は。
ああ、そういうこと？はい、はい。
今日僕、ツッコミ好きすぎですか？ちょっと。
結構厳しい。だって、そういうの、じゃあ、頑張ります。だって、それは頑張るつもりがあるから頑張りますって言ってるんです。そこまでいいと思うんですよ。で、じゃ何書くかによって売り上げ変わるじゃないですか。
うん。
書く内容とか難しいんですよね。で、妥協しちゃうと思うんですけど。
いやー、すごいな、直美さん。すごいとこ突っ込んでくるな。
佐藤さんはそこを、あ、もうじゃあ一字一句こうやって書きましょうねとかってそこまでやれないですよね。そんな時間もないし。
ない、ない。っていうかね、当初、なんて書けばいいか分かんなかったですよ、うん、僕も。
ですよね。それはそうですよ。
多分皆さんと聞いたと思う。脳、うん、アキは分かりましたよ。
うん。
そのところは仕組みって僕は学ぶ立場だったから、マーケティングってかっこいい言い方で言われてたんですけど、
うん、
なるほどって、そういうふうにうまくお客さんをこう誘導するって、詐欺じゃないけど誘導していったり、欲しくなるように導いていけばいいんだって。そのために口頭営業は続くわけないから、実際続かなかったし、そんなの、
うん。
だからそう、書いちゃえばいいんだよね。 書いてみせればもう口頭営業しなくていいし、全員にそれを伝えることができる。そうか、ポップカーとか、そうか、DM カーとか、メールカーとか思ったわけです。
うん。
よしと思って、まあ文章を書くなり、タイピングするに、どこまで行ったんだけど、うん、なんて書きゃいいのみたいな。
そうですね。
買って買って安いよ、安いよじゃないんだからさ、みたいな。
ねえ、はい。
で、そこでもすごい紹介でしたね。なんか勉強しましたよ。
はい。
専門用語でコピーライティングって言うんですけど。
うん。
これがまた奥が深い。時間もかかるし、お金もかかる。
そうですよね。何十万ってかかりますよね。うん、コピーライティング学ぼうと思ったら、
うん。うん。で、そのコピーライティングを教えてくれてる人たちが、まあ、6回コースぐらいで大体やってたんですけど、まあ、本当に100万単位なんですよ、それも。で、2回目か3回目に行った時に親睦会でお酒飲んでちょっと話してて、これいつになったらさらさら書けるようになるんですかねなんて僕は初心者的な質問をしたら、
うん、
で勉強しても書けるようになりませんよって軽く言うんですよ。え、受講料取ってんじゃんみたいな。もう6時、まあ、1回6時間ぐらいの中身の声で宿題も出されるから、うん、宿題もやってるし、だってこれやればできますぐらいのこと言って、まあ、強くは言えなかったですけど、だって、そういうふうに言ってたじゃないですか、つって。
うん、
いや、違うんですよ。勉強したのを自分で行動するから、さらに磨きがかかって、上手くなって、それで売り上げが上がるっていうか、商売に結びついてくるわけ。勉強しただけじゃ、ゼロ円ですよ。うん、
まあ、そう、いや、そうだけど、厳しいな。難しすぎませんか、うん、じゃあ、どうしたらいいんですか。
いやね、ちょっと CM 入っちゃうかもしれませんけど、
はい。
年に4回ぐらいかな ?3 回ぐらいかな、うん、定期的に仕組み化講座っていうのやってるんですよ。
はい、はい。
で、その中では、こういう状況だったらこういうことをする。で、あなたの店だったらこういう、例えば DM を使った方がいいとか、あなたの店だったらメールとか LINE を使った方がいいとか、
うん、
まずホームページを更新したのって、そういうところから始まって、
うん、
その今、直美さんが突っ込んでくれた、その文章、
うん、
なんてポップに書けばいいのとか、DM に書けばいいのとか、うん、チラシとかホームページになんて書けばいいのとか、それをそのままフォーマットとして提供してるっていう講座なんですよ、僕の講座の中で。だから文章を少なくとも考えたり書くっていう手間は一切省けません。そこは楽ですよね。
あ
何もしなくていいってことですよね。そういう講座
です。いいですね。
だからぜひ参加してください。
コマーシャルですか。でもそうですよね。だからお金をかけずに手間暇をめちゃくちゃかけて自分でコピーライティングを学ぶとかなんかってしない限りは売り上げ伸びませんよって勘違いの一つ目、
うん、
お話ありましたけど、
うん、
ああいうことからいくと、まあ、佐藤さんもそういうのを伝えるこう機会は作ってくれてるけれども、
うん、
参加するんだったら、まあ、そこそこ、それは時間もかかるんですよね。1時間で終わりとかって、そういうレベルじゃないですか。
ないない。初めてやったらそんなもんで、1時間ずーっとこうやって考えてんじゃない何していいかわかんなくて。
まあ、そうですよね。
うん。僕だけじゃないけど、もう慣れてきてる人は考える必要ないぐらい、本当にサクッと終わっちゃう。だけど、これから初めてやりますとか、2度目です、3度目ですったら、ずっとこうやってんじゃないかな。
ああ、そうですね。で、そういうのを教えてくれる機会が、はい、まあ、1時間、何時間か分くらいはかけないと上達もしないし、とりあえず知ることからやんないとっていうことですよね。
うん、そうです。
まあ、そうです。行けば、うん、はい、石川さんみたいに、
そういうことする。
大家さんみたいになったりっていうことですね。
うん。というか、両者受けてますからね、仕組み化講座。
ああ、そうなんですね。
本当に受けてますからね、これ。
そっかそっか、
うん。あんまり言うと、ほら、僕も営業好きじゃないから、CM とか。
うんうん、
まあ、言わなかったけど、二人とも、もろに受けてます。
ああ、そうなんだ。
うん。で、やっぱり。
それは、
はい。
手取り足取り教えてもらえるっていうか。
もちろんもちろん。で、二、
うんうん、
人が共通して、まあ、二人だけじゃないですけど、売り上げ、受講して、売り上げちゃんと上げてってる人たちが、口を揃えて言うのが、
うん、
知っちゃえば楽だって言います、みんな。
あ、そう、そうなんだ。
その流れをちゃんと説明してもらって分かって、流れを知るだけっていうのは別に苦労はない。あ、そういうふうに動けばいいんだっていうことだから、行動はするものがないじゃないですか。 行動するものって文章を考える、書くってことなんですよ。そこが一番やっぱりネックになってた。過去の、こう、メルマガとか他の講座を受けて、そうか、こういう流れでやっていけばいいんだってのはよく理解した。さあやってみようで書けないとか。
まあそうですね。
なんてアピールしていいかわかんねえっていうところで、で、仕組み化講座を受講したらどうですかって、文章全部提供しますよって、そのまま使っていいですよ、うん。やったらこんな楽だとは思わなかった、みたいな。
ああ。
っていう、まあ、ことですよね。
なるほど。なるほど。じゃあ、ちょっと、このポッドキャストでは伝えきれないところまで、いろいろ教えてもらえる機会はあることはあるんですね。これ厳しいこと言って、突き放しておしまいっていうことじゃないですね。
ないないないですね。
やけに厳しいお話が。
いやいや、結構こう見て僕優しいんですよ、本当は。受講者になんか怒鳴ったりとか、ここにしわ寄せてなんか文句言ったこと一度もないですよ、僕。
優しいですよね。
やりましょうよ、とか、ダメですよ、やんなきゃ、とか。やんなきゃダメじゃん、とか、そういう言い方はしますけど。だけど、そんなにね、身内、家族じゃないから、そんな真剣にって、こっちは真剣だけど、やってほしいって気持ちはすごい強いですけどね。それにできることって、ね、怒る、怒鳴る、殴る、蹴るが昔の時代だったと思うから。ぜひ、そういう意味では頑張ってほしいです、皆さんに。
そうですね。わかりました。すごい厳しいこと言われたようですけれども、
はい、
手段はあるよっていうことをお伝えできてよかったです。じゃあ。
ありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。ちょっと、はい、じゃあ、それは、いつ頃予定してるとかあります？
このポッドキャストが出る頃だから、速攻で1回目があるのが1月かな。
おお。
1月だからすぐちょうどタイミング的にはいい時ですよね。
あ、じゃあいい CM になりました。ありがとうございます。
もうちょっと付け加えるなら、
はい、
1月2月って暇じゃないですか、割とサロンって暇
な、
何三期だ、
うん、
だから時間が取れるでしょっていうのもあるんですよ。
あ、そうなんだ。それ、うん、チャンスだからやってくれるってことですね。
そうそうそう、その3月に向けてそこの3月の売り上げを爆発させたいわけですよ、もっと。
おお。
うん、だからやっぱりその暇な時って言い方失礼だけどね。まあうちももちろん暇になりますから、1月、うん、1月2月のそういう時間が余裕が取れやすい時にそういうのをちょっと知って学んで、で行動して、でその3月で花を咲かせるというパターン、うん、だから1月に企画します。
わかりました。じゃあメールを読んでいればチェックできますね。
できますね。案内します。
わかりました。はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。